皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて7月になりました。もうすっかり夏ですが、ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
ミサップ他にないさということで、今日はの、
ね、
先週から
そうですね、
豪華客船に乗って
ピアノ弾いてきました。
で、今日帰ってくる日ですよね。
帰ってくる日ですね。まあ、これ前収録ですので、
はい、
この日がどうなってるかちょっとワクワクドキドキの、
また後日いろいろ放送でね、
はい、
感想を聞かせてほしいと思うんですけどね、
はい、ぜひぜひ、はい、7月またね、あの月末、7月の月末に今度島根の方に4日間ほど、
また豪華客船で
乗っていくんです。
ピアノ演奏皆さんに聞いてもらう、
はい、そうです。それで
8すごいですね。
そう、8月の1日からは今度はほかぞのさん、バイオリンのね、バイオリニストのほかぞのさんと、8月の1日から青森の方に
忙しいですね、
はい、行ってきます。嬉しい
わ。お仕事も絶好調ですね。
絶好調というかね、そうですね、はい、まあ、変わりませんけれども、うん、楽しませていただいております。またね、皆さんにご報告したいなと思っております、はい、さて、いつものね、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、21から日日からの今日、期間はすいません、先週に引き続き夏至ですね、
うん、
今年の夏至は21日でしたので、一番太陽が高い日が21日でしたね、6月の、うんうんうん、ということはだんだんと今度は短くなってきているわけですね。12月22日向けてだんだんだんだんと、
なんか早いですね、うん、早い早い言いますけども
ね、
うん、
スウェーデンとかフィンランドとか北ヨーロッパの一帯では夏至をお祝いするお祭りが古くからあるんです。
なんか聞いたことありますね。
ありますよね、はい、スピリチュアルな風習が現代もこう受け継がれているそうなんですけれども、うんうん、新緑とかね、初夏の花をこう飾って作られたボールを昼間に立ててね、
はい、
民族衣装でを包んで、身を包んで、女性は花の冠をかぶるって清掃して、こう焚き火なんかしてするんですって。ね、ちなみに、あの、夏至のお祭りの前の晩に、
はい、
西洋おとぎりの花の枝をね、うん、枕の下に敷いて寝ると、成人の加護が得られるという言い伝えとか、未婚女性なら未来の夫が夢に現れるという伝承があるです、あるんですって。興味のある方は、来年の夏至21日ですね、6月、
うんうん、
西洋おとぎりの花どんなんやろね、もっと早言うてよってことよこれ違う、
そうですよね、
ね、うん、まあそうらしいですよ。来年はちょっと早めに言いますねこれ、はい、ちょっと覚えておきますわ、
はい
はい、そして二十四節気を3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、26日からの期間は半夏生図という期間ですね、
うんうんうんうん、
カラス美尺っていうのことなんですって。半夏って生える頃、カラス美尺って、あ、なんか去年そういえばね、あそこみかん農園に取材に行った時期なんですよ。そしてカラス美尺があれ生えてるでしょって教えてもらった。そういえば川の、
あ、そうですか、
うん、あ、カラス、
もうあれから1年経った。
そうで、川のところに流れててね、あ、半夏生ですねって言ったんですよ私、半夏ですねって言ってた、うんうんうん、そうそうって言って、すごいね、半夏雨って言って雨のことをね、半夏雨って言ったりとか、うんうんうん、まあなんか季節とかね、いろんな言葉を覚えますね、
はい、
はい、さあ今日はね、
はいはい、
ジョスさんね、うん、いきなりですが最近なんか作りましたか。
作る、
うん、
作る、
電ボとか言わといてね
あんまり作ってないですね。
あ、そう、
あの料理をちょっと卵焼きぐらい。
いや、料理じゃなくていいのよ。ね、何でもいいの。なんか。
作る。思い浮かばないことは作ってない。
作ってないと思う。
はい、
私めちゃくちゃ作ってる。毎日まず料理作るでしょ。 でね、最近ね、パンもね、うん、買ったものだったら、ほら、ショートイングとか入ってるじゃないですか。
はいはい、
だから、自分でパン作ろうと思って、うん、前の日にね、こう粉を練って、冷蔵庫に入れといてね、うん、それを、もう、焼くだけでパンになったりとかね、まあ、そんな簡単なもの作ったりとか、DIY したりとか。なぜかというとね、前にちょっとお話ししましたスマホ脳なんですけども、
はいはい、
やっぱりその、なんていうかな、集中力がスマホでね、低下したりとか、先週もお話ししましたけど、うん、まあ、そんなことがあるのでね、孤独感が高まったりとか、SNS で。で、まあ、ということですが、スマホを使い続けてますが、スマホ脳過労っていう字を見つけたんですよ、ある時、
うんうん、
で、だったら、私毎日料理作ってるし、これ脳の活性化してるよなって考えたんですね、
うん、
だからちょっと活性化するために何か作ったらいいんじゃないかなと思って思ったの。その意味で何か作ったかなと思って、
うんうん、
男性の方が作ってないと思いますね、あまり。女性って毎日
そうでしょうね、
うん
うん、
なんか作ったりとか、あと例えばね、現場対応力って女性すごい優れてると思うんですよ、
うん、
例えばまあ、うちなんかのだと朝起きてる時の状況、起きた時の状況って日によって変わるんですね、
うん、
例えば猫がゲロしてたとか、
うん、
猫がトイレ汚かったとか、ま、ね、猫じゃないけどいろいろあるじゃないですか例えばよ、
うん、
でそういう時に男性って猫がゲーしてるでって終わる人いてるやん、うん、そうじゃなくてそれをこうなんていうの、女性って例えば子供でも、子供が、私子供いてないので分かんないけど、ちょっとおむつにうんちしてるけどって男性は言うと思うね、うん、でも女性は何も言わずに次状況を変えるようにするでしょ、
うんうんうん、
なんかそういう風にそういう現場対応力っていうかな、
うん、
なんかそういうのが女性って割と優れてると思うんですよね、
うんうんうん、
まあ、だからそういうものが脳を活性化するんじゃないかなってふと思って何か作ったかなと思って、うん、
なるほど、
言ったんですけど、まあ、ちょっとそれについてね、ちょっとお話ししてみようかなと思ってます、うんうん、ですのでね、ちょっとまた考えておいてください、何作ったかなと思ってさて、ラブフォールシングス、この後は腸のことのお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後はミサップおすすめ楽曲、そして、番組後半は皆さん何か作ったっていう話を今日はしたいなと思っております。皆さんも何か考えておいてください、何か作ったかなと思って。それでは素敵な30分を、ラブフォールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、今日はテーマがね、何か作りましたかっていうことは、まあ、脳につながってくる
そうなの、そうなの、
脳トレ的なですね、お話だと思ったんで、
そうですよ、
今日はですね、
ええ、
健康コーナーは、
はい、
脳が老化しない食べ方ということでね、
そうそうそうそう、
まあ、脳に、まあ、習慣とかもお話したいと思うんですけども、
お願いします。
皆さん、やっぱり脳が一番大切、まあ、当然ね、体全体大切なんですけどね、ええ、食べ物でね、どういう影響があるかということで少しお話したいと思うんですけども、
はい、
まあ、脳をね、はい、活性化するために控えてほしいまず食べ物が2つありまして、
はい、
まずお菓子メーカーさんには申し訳ないんですけども
お
菓子の食べ過ぎ、うん、
はい、
それから、うん、やっぱりね、まあ、白米美味しいんですけどね、
これやっぱり、白米ダメなの、やっぱり
食べ過ぎるとですね、やはりちょっと脳にはですね、かなり血糖値が上がってね、
うんうん、
まあ、影響するというふうに言われておりますけども、まあ、美味しいから食べてもいいんですよ、
うん、
だけど控えめにということ
を、ね、
うん、まあ、一つお伝えしたいのと、
はい、
脳の、ね、エネルギー補給に何かいいかと言いますとですね、はい、ココナッツオイルと言われてます。
そうなんだ、
はい、ココナッツオイルがですね、うん、脳のエネルギーをこう活性化するための一つの、まあ、食材と言われてますんで、これ参考にしてほしいのと、またビタミンの B 群を取るとですね、
はい、
脳の活性化に、いいと言われてます。
これ
はいろんなもう野菜ね、
うん、
B 群が含まれてますんで、やっぱり野菜をたくさん食べるということが基本なんですね、うん、
なるほど、はい、
それから何と言いましても発酵食品でございまして、これを腸を整えるために、 まあ、腸と脳はつながっているとよく言われますけどね、はい、大切です、
はい、
納豆、ぬか漬け、ね、味噌汁、うん、
はい、
などの発酵食品をできるだけ皆さん食材として取り入れていただきたいということですね、
はい、
あとニンニク、生姜、玉ねぎ、卵と積極的に取りますとですね、
はい、
非常に脳の活性化につながると言われてますんで、
うん、なるほど、
ね、まあ、いろんなあの食べ物を、ね、あの幅広くですね、
はい、
皆さんあの摂取していただきまして、
はい、
脳の活性化につなげていただきたいなと思います。
はい、
はい、
そうですね、あのココナッツオイルはなんかペットにもいいって書いてましたね。
そうで
しょ、何で見たやったかな、
う
ん、なんかあの肉球も柔らかくなって、うんうん、喜んでご飯も食べるようになりましたってなんかに書いてあったな。やっぱりいいんでしょうね、人間にもいいんでしょうね。
そうですね、うん、ココナッツオイル結構ねエネルギー補給にはいいという、ね、あのデータがございますね。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラップをオールシングス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。お送りしましたのは2005年に発売された私のファーストアルバムの月明かりですね、に入ってます。月明かり、
はい、
はい、これ大好きなんですけれども、ピアノのソロ、
うん、
あんまりピアノのソロって私ないよね、そういえばね、
え、
ピアノのソロの曲って少ないなと思って、あ、はぐじ、はじく人、あ、あれはバイオリン入ってるな、なんか結構少ないんですよ、ね、
ももは、
ももはだってオケが入ってるじゃないですか。
あ、
ね、オケが入ってるから。
なるほど、
はい、まあまあそんなこんなで、
はい、
あの月明かりという曲ですね。まあね、あのその見た月のことまで覚えてるんですよね。 月明かりを書こうと思った。
ミサップ月好きですもんね。
そうですね、
ね、
はい、そうなんですよね、うん、はい、今日はね、ちょっともうジョスさん脳トレって言ってしまったので、うん、なんかあれなんですけども、そうなんです、何か作りましたかっていうふうなことからお話し始めたんですが、先ほども言ったように脳のね、スマホの過労っていう字を見つけたんですよ、
うん、
で、あのそこを見るとね、スマホから文字映像がの莫大なこうほら量の情報が絶えずこうあるでしょ、近くにね、
はいはい、
そういうことです。脳がもう処理をしきれずに疲れてしまってるんですって、うん、浅く考える機能1番ね、で2番深く考える機能、3番ぼんやり考える機能、これ3つがあるらしいんですけど、
うん、
もうずっともう考え続けてます、こう情報がね溢れてるので、浅く考える機能ばっかりがこう使うようになってるんですって。だから、うん、うっかりミスが増えたりとか、こう感情のコントロールの低下とか、
はい、
切れやすくなったりとか、
うんうん、
あと自律神経の乱れとか、
うん、
そういう風になるんですって。でね、考えたんです。だってこれね、脳トレっていうか脳をこうスマホでするんじゃなくて、何かトレーニング、毎日私お料理作ってる時にね、これトレーニングになってるなって思ったんですよね、
うんうん
うん、それで脳トレっていう風にジョスさんにさっきちょっと一番今日始める前にね、
うんうん、
言ったんですけども、それで何か作ってますかってお話ししたんですよね。
はい、
うん、なかなかやっぱりこう多分ね、作ってらっしゃらない方の方が多いんじゃないかなと思うんですよね。 どうですか、男性の方。いや、料理だけじゃなくて、何かこう、私は DIY もするから、うんうんうん、例えば、なんかのお店の棚がないなと思って、
うん、
機材をちょっと全部やり直したんですよ、私、機材の配線をね、
はいはいはい、
その時に棚がちょっといるなと思ったので、でも、買ってきたんやったら高さがちょっと違ったりとかするじゃないですか、だから、まあ、パパッとこう作ってしまおうと思って思うタイプなんですよね、
はい、
で作るんですけど、だからその時に作ろうかと思う人がかなりやっぱ少ないんですよね、何かそれに合うものを買おうとするじゃないですか。
はい、確かに、まあうん、何か作るっていうのが、まあ、自分自身も少ないですし、それが脳のトレーニングにっていうかつながってくるっていうのは確かにあるでしょうね、うん、
ある、うん、毎日ね料理作るときって、料理って作るだけじゃなくて、例えば材料がポンとあってそこにあればねそれ作れるんだけども、はい、冷蔵庫にあるものを考えて、で今日はこれとこれ作ろうと、
うん、
でこれとこれあるもので作るんだったら、例えば何が足りないからこう何を足したらこれができるぞとか、
うん、
その組み立てから考えるわけですよね。でその例えば40分とか1時間の中で作る中で、これとこれを先に作って、これを茹でてる間にこれをしてとかずっと考えるわけですよ、うん、何時までに出来上がればいいとか。わかります？
わかります、
うん、それってでもお料理だけじゃなくて企画書もそうだし、
うん、
曲を作るのもそうだし、全部なんか同じだなって思うんですよね、うん。
まあ、ミサップの場合はもう曲作るのに脳トレしてでしょでもう今言ってくれたようにもう全てが脳トレやから、もう脳が活性しすぎてるの違うかなと思う時あるんですよね。
そんなことはないけど、
ちょっと脳を逆に休める方がいいことかもしれませんですけども、脳トレって本当にね、あの、はい、ミサップが先ほど言った何か作るのもそうですし、うん、やっぱり本を読んだり
ね
することも大切だと思いますしね、うん、なかなかその自分自身脳トレーニングしてるという意識が皆さんなかなかありそうでないような気がしますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
その脳トレすることによってね、いろんなアイデアが出てくると思うんですよね、うん、何か人と喋ってるときに、あ、こんなことできるかもしれないとか、あ、こういう例えばコピーライターさんとやったら、
うん、
あ、本を作ってこういうふうにしたらどうかなとか、いろんなアイデアがこう出てくるわけですよね。ジョスさんも割と出てくるでしょ、アイデア。
まあ、私はまあ仕事柄というかね、
うん、
やっぱり会社ビジネスいろいろする上で、
うん、
もうアイデアがもう全てやと言われてますから、
本当やね、
まあ、アイデアいろんな、まあ、あのメンバーにね、まあ、いろんなアイデア出してほしいということでミーティングよくするんですけどね、今ミサップ言いましたように、まあ、いろんなアイデア出る中でね、斬新的なアイデアってありそうでない部分は正直あります、うん、だけどやっぱり脳トレしていくうちに、これもあった、うん、これもやったらどうやっていう、そう組み合わせていってですね、
うん、できますよね、
すごいいいアイデアになる時もありますしね。
ですよね、
はい、
私もそう思うんですよね。だから男性の方は一度ね、料理を挑戦してくれたらいいと思いますね、
うんうんうん、
そうすることによって仕事がねすごくね、こうなんていうか機能的にできる、
うん、
機能的っていうか、例えばこれ茹でてる間にこれができるとか、そういうことを考えるようになると仕事もね、こうパソコンこれやってる間にこれできるとか、
うん、
いろんなことがこう応用効くんですよね。
なるほど、
そう思いましたね、
うんうん、
だからわりかし男性の方でもお料理作る方って会社してる方とか割と多くないです？私の知り合いの人もそうなんですけど、うん、ジョスさんも時々よくしはりますもんね。
まあそんな大した料理あるんですけど一度前先週みたいにね、皆さん脳のトレーニングどんなされてますか、ね、言うて一度またね、
う
ん、
そうですね、
聞いてみたい。
そうですね、
たくさんいろんな皆さん脳トレ自体のアイデアを持ってある方がいらっしゃると思うんですよね。
本当やば、うん、聞いたらいいかもしれませんね、
はい、
命見つめてのね、高次脳機能障害の去年作った、うん、私ナビゲーターした映画なんですが、そこに出演されてた高次脳機能障害のご主人がいらっしゃる、はい、白井京子さんという方がいらっしゃるんですけど、うん、その方は家庭科の先生で、やはりねご主人と脳機能障害の何か作るそうなんですよ、
うん、
するとやっぱりすごいトレーニングになるっておっしゃってまして、あ、同じだなと思ってたんですけどね、うん、まあいろいろ脳トレありますよね。また教えていただけたらいいなと思います、はい、それでは岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。また脳トレのね、 ば、やったらいいかもしれませんね。特集を ね、はい。はい。それもやってみたいなと思っております。お相手は岡本美里。
ジョスでした。
はい。それでは来週もこの時間に。
Love for all things!